言葉は悪いんですが、僕は下手な鉄砲でも数打ち当たるっていうんですよね。学生にね、正月の授業の時に聞くんですよ。それは何聞くかっていうとね、あの初詣に学生、多数の学生が、ね、明治神宮に行くんですよ、東京の。明治神宮に初詣。で明治神宮のご本体は何だっていうか、誰も知らないですね。明治天皇なんて誰も知らない。先生、そんなことどうでもいいじゃん、正月だから行くのよ。なんて10円ぐらい出してね。10円じゃダメだと思うんですよ、1年間の幸せをお願いするには。ちょっとマシな人で100円だって。だから明治神宮なんかテレビでやるのがもうお賽銭箱じゃないんですよ。お賽銭広場ですよ。もうシート貼ってね、うわーっと後ろから舐めるんですから。だからそういうことを言うと学生に嫌われましてね、先生はね、こだわりが強いって言うんですよ。こだわりが強いのかもしれません。で、この間ね、私大阪に行きました。大阪の大谷派、お東さんの。大森さんのですね、研修会がありましてね。そしたらね、近畿電区って言うんですよ。そしたら四国まで入るんだって聞いてびっくりしました。高知から来てらっしゃるんで、大森さん出したの。で、びっくりしたんですが。なぜですか、その時に、大阪には、難波別院、南御堂と、私たちでは、須村別院、大阪、北御堂にある。その南御堂っていうところにですね、昔は、今日は名付けたんだけど、南御堂と北御堂は御堂筋っていうんですね。歌なんかの雨の御堂筋の歌ありました。あれはね、近江から出られた商人の方が、あそこを商売の町にする。で、そういう時に、これお寺が欲しい。お寺を中心にっていうときにできたのが南と北のお御堂だっていうふうに私は聞いてるんですが、そういうところらしいんです。で、そこに言いましたら、場所はね、関空と関西空港の近くの会場だったんですが、その南御堂っていうところから出てるね、新聞を私いただいたの。2月の19日でした。19、20日。それ今日持ってきたんですがね、それどういうことか、その新聞にね、質問する欄があるんですよ。いろんな方が質問される。いろんな質問出るようですが、皆さん、節分の時に恵方巻きって知ってます？海苔巻きね、食べた方もいらっしゃるかもしれませんが、恵方巻きをね、ある方が質問してるんですよ。私は毎年節分を迎えるにあたって、恵方巻きっていう海苔巻きを食べる。だけど周りの門徒の人が、あんなこと迷信だからやめなさい、やめなさいって言われる。その後ね、でも何十年やってきたから、今急にやめると何か悪いことが起こるんではないかと心配で心配で仕方がありません。よくわかりますよね、なんか。今までやってきたことをやめるっていうのはね、一つ勇気ですよ。ほら、やめたばっかり病気になったとかね、いろんなことがある。で、これをどうしたらいいんでしょうかっていう考え方。で、この恵方巻きっていうのは、その年のですね、陰陽道という方では、その年に年の神様がいらっしゃる。その方向ですね、吉方という、良い方向。仏教には、仏法には良い方向、悪い方向はありません。今自分が生きている私たちのこの生きている場が一番いい場所であるというのが仏法でありますが、良い方角、悪い方角とある、こういうことです。で、今年の良い方向に向かって、その海苔巻きを一気に食べるんでしょう。しかもね、こんなやつ一気に食べなきゃダメなんですってなれば、皆さんやんない方がいい、多分喉詰まりますよ。一気に食べないと縁を切るっていうんで、ね、悪いことが起こるっていうんですよ。私たちそういう教えじゃなくてよかったですね。で、そういうこの方は、ね、真剣なんですよ。もう私もやめたいと思うんだけど、急にやめたら何か悪いこと起こるんじゃないか、どんなもんでしょうか、まあ、お答えがこの新宗の僧侶の方がね、そういう他の者に幸せを求めるような生き方をね、バッサリやめて、そして自らを頼れるような教えとの出会いというものをもっと考えていくべきではないでしょうかという。で、この方がお辞めになったかどうかは分かりませんけど、また来年もやるんではないかと。で、みんな人間ってそんなもんで、私ね、今日実は飛行機でね、こういうと思ったんですが、飛行機あれ当てになりませんでしょう。ちょっと風が強いと飛ばないし、新幹線だと雨だったり雪が降ると止まりますんで、今日僕はここに現れないとご迷惑かけますからね、ずいぶん用意してくださったから、準備してくださったからと思って、昨日私は岡山まで入っておりました。もうここまでぐらい大丈夫だと思って、昨日はね、大学の入学試験だったんですよ。そしたら、よかったんですよ、今年は。ここだけの話ですよ、入学希望者が少なかったんですよ。矛盾してるんですから。だからね、採点が早く終わりましてね、6時の新幹線に乗り出すんですよ。去年並みに学生来ちゃったの、9時頃まで終わりませんか、新幹線乗れないんです。だから学生が少なくて喜んでるのは私だけではないかと思って、だからここだけの話だ。 側なんですけど、もう大学はね、どんどん子供が減ってるでしょう。うちなんかの去年から2年まですごく順調だったの。薬学部なんか50倍だったんですよ。でそれでね、それでそれが良くなかったんですよ。よくずっと良かったからね、私に除いた他の役員が全部ね、舞い上がっちゃったんです。これなら大丈夫だ、強気強気強気。いい時ほど人間は慎重にならなきゃいけないんじゃないですか、やっぱり。まあそんなことがあります。で今大学ではね、もうとにかく昔は大学がね、学生選んでたの。今学生が学校を選ぶ時代ですから。だからもう、例えばゴルフのコースを作る大学とかね、それから自動車の免許を大学で取れますよとか、もういろんなことやってるんですよ。で今までそういう大学は全部潰れてますね。最初の年だけはみんなね、物珍しく行くんですが、そんなもんじゃないですね。僕はやっぱりね、学生、若い人舐めちゃいけないと思ってるんでありますけども、そんなことがありまして、ね。私は話戻すね。その、恵方巻きをやめると、何か不幸なこと起こるんではないか、だから心配ですっていう。私実はね、なぜそんな話したか。飛行機に乗るときにね、私はね、どんなことがあっても必ず、1000円で保険入るんですよ。1000円の保険入りますとね、私がめでたく落ちたときには4000万円女房に入るんですよ。4000万円と大きいお金じゃないですか。悪いことする人は1億、2億、そんな1億の金でって言うけど、1億って見たことあります？私は彼女の幸せのためにね、もうどんなことがあっても何十年入り続けました。でもね、今まで一度も落ちないもんでね、この頃やめようかなって気持ちになってるんですよ。でも、これこそこんなし、やめたら落ちるんじゃないかって言われて、本当にね、面倒したものになさげなく、まあ、空落ちる落ちないは縁ですから、ただ私はね、あんなものが空飛んでることが、考えてみたらね、おかしなことなんですよ。で私は飛行機落ちても、昨日と大変な悲惨なことですがね、不思議なことがあったわ、飛行機落ちたと思うんですよ。ああ、大変なことがあったの、落ちたな。私はだから、落ちて当たり前と思って乗ってますよ。だから、ちゃんと1000円払うんですよ。この頃恥ずかしいのはね、あの保険に入ってる人がまずほとんどいないんですよ。で、みんな乗ってる人何十人、何百人。でも見てるところに機械があるんですよ、入れる前に。だからなんかみんなの視線のもとに私はこう住所書いて名前書いてね。1000円入れて帰ってくるんですよ。で、だから私はこの方と同じで、なんか急に1000円入るのやめたら落ちるんではなかろうかと。でもちょっと冗談別にしましたね。この方は、だから今までずっとやってきた。で、この方に、さしてご利益もなかった。だけどやめると何かおかしいことがあるんではないかっていう人間の心の揺らぎですね。私はみんなそういう悲しいかな、心の危うさみたいなのを思ってる。そんなバカなことありますかと私も考えてます。でも、全てのことそういうことで割り切れないところに、なんか私たちの人間のね、限界みたいなものがですね、あるように覚えてはならないんです。で、歎異抄という書物の一番冒頭、序文っていうのがありましてね、そこには、今日ごめんなさいね、いろいろ書いてきましたが、何ページの何行目ですよっていうと学校の授業みたいになっちゃいますから、皆さん眠くなっちゃいますから、今日それやりませんので、お願いありますが、どうか私これ心込めてね、すみました。で、落ちきすも止めます。だから皆さんよかったらお戻りになって、一回目通して、もう帰ったらすぐゴミ箱に行かないで、一回でも読んでいただければ、大変また出会いがそこに。で、もし、疑問の点、批判がありましたら、どうか、住所ご印さんに聞いて、私にとって、質問、疑問あったらお手紙くだされば、お答えもさせていただきたいと思います。その序文のところにね、事件の覚悟を持って、他力の収支を乱ることなかれ。これは自分の字に、見るって書いてます。自分の見解って意味ですね。もう一つ言うとね、自分自身の考え方で、すべてのことを推し量ると間違いですよ。こういうことが書いてある。だから、異なった教えが生まれたっていうのはみんな自分が。私たちはみんな自分を物差しにしてるでしょ。なんだかんだ言いながらね、やっぱりみんな自分を物差しにしてますよ。僕なんかもそうですよ。ね、息子なんかと いさかいがあったりね。お父さんは必ずね、必ずしも正しいと思わないけど、君の意見も言ってごらん。なんて言いながらね、自分の考え方を正しいと思ってるんですよ。よく言うでしょ、親は。お前を叱るのは、しつけるのはね、お前のためを思って言ってるんだよ。でもね、親なんて大したことない。やっぱり自分のことを考えてるんですよ。勉強しない。落第したら、格好悪いから。子供のお尻叩いてみたりね。あんまりだから親、僕親は64年やってるからよくわかりますけどもね。今私ちょっと電話をちょっと、かけたら間違えちゃって、うちかけちゃったんですよ。 で、うちの副住職、息子出たんですよ。もしもし、あ、もしもし、大善寺です。あ、失礼しました、間違えましたと言っちゃいました、思わず。この頃なんか息子はもうね、偉くなっちゃって、36になりますとね、でもどっちが住職だか分からないような状態ですから。いや、私思わずね、あ、失礼しました、息子に間違えましたって電話切っちゃったんですけどね。そういうあのこの人間関係です。だ息子といろんなことをやるけど、体裁をつけてね、お父さん間違ってないと思わんから自由なこと言ってごらんって言ってもやっぱりね、自分の考えに随分こだわってる。あるご門徒のおばあちゃまがね、こういうことしちゃったんですよ。住職さん、うちはご覧のように経営が多くて、だから何かあってもなかなか考えがまとまらなくて、いつも揉め事がある。みんな一つの考えにね、まとまってくれればいいんですけどね、とおっしゃったの。一つの考えにまとまってくれればいい。よく聞いてると、その一つの考えというのは、そのおばあちゃんの考え方。そのことを私発見してね。そのことは深刻だけど、やっぱり私はそこなんですよ。あるお寺参りましたら、嫌な人がいるんじゃない、ね。嫌いな人がいるんじゃない。嫌な人、嫌いな人と思ってる自分がいるだけであるっていう言葉があるお寺に、掲示板に書かれてまして、思わず書き留めさせていただきます。嫌な人、嫌いな人がいるんじゃない。あいつ嫌なやつだね。あいつはどうも嫌いだっていう自分がいるだけなんだという。それを自我って言ってもいいでしょう。親鸞様の弟子の隆圓さんは、自見の覚悟を持って他力の印を乱ることなかれ。自らの考え方を。だから皆さん、アメリカの正義が、ね、イラクの正義だったでしょうか。悲しいからどんどんどんどん。だから人間何か言うときは、もちろん正しさを正しいと信じて言うんですが、しかしひょっとしたらこの私の言っている考え方の間違いがあるかもしれないということをどっかで考えておくというのが私は仏法者の考え方だと思うんです。 A の正義が B に大変悲惨なことをもたらす。もう収拾がつかなくなるところまで来て、兵士だけでも4000人、イラクの市民だけでも3万人以上死ぬんでなくて殺されてるっていう現実で、いつまでたったら人間は殺し合いやめることができるのか。永遠に悲しい感覚を続かん。そしてお互いがお互いを正義を主張する。仏教は正義を主張しない教えであるっていうことを僕は申し上げたいんです。親鸞様は善悪の二つ総じてもって存じせざるなりと歎異抄にもありました、ね、善、これが絶対に正しい、これが究極的な間違いである、私はもうそんなことよく分からなくなりました、こういう商人の十回です、ね、学生に話しますとね、親鸞さん頭おかしくなったんじゃないのっていうのがいるんです。善悪の判断分からないってのおかしいんじゃないのって、そういう発想面白いですね。じゃあ君はどうなの、いや僕らだってもうね、大学生から善悪の判断はしてますよ、それが一番危ないんじゃないのって言うんですよ、ね、自分の考える善、自分の考える悪、僕もいろんな人に出会ってきました。こんな人があって社会から非難される方がね、素晴らしい一面を発揮してくれるなんていうことも見てきましたしね、あの人は間違いないだろう、全ての人に尊敬されるってしかとんでもないなんてこともありうるわけじゃないですか。親鸞様はそういうことをおっしゃったんですよ。だからそういうことをどうしても私たちは相手のね、ひょっとしたら学歴だとか社会的地位だとか経済的暮らし向きであるとか、はたまた生まれみたいなものによってその人間にレッテルを貼って優劣をつけてるんじゃないでしょうか。それはもう根本的に間違いだっていうのが文法ですから。ちょっと余談ですが、皆さんね、これ大事なこと書いてある、あのお商用というね、この親鸞お経からね、あの親鸞様のお書物、絵心さんのお手紙、俺ねボロボロになってるんですよ。私ね、ソウルの方の研修会にこれ持ってきますとね、皆さん歓迎するんですよ。先生はすごい勉強家ですね、こんなにボロボロになるまで読んでるんですねって言うんですよ。で私あの案外根が正直なもんですから、それに耐えられなくて、ね、これ一生懸命勉強してボロボロになったんじゃないんですよ。これ私これ泥棒に取られましてね、外に捨てられたんですよ。あの法事に参りましてね、車の中にこれ置いといて法事に行って帰ってきたので、車のドア鍵壊されましてね、でね、これとね、小さなバッグ取られたんですよ。だから取った人はびっくりしたでしょうね。取ってみた からお地蔵と小銭入れが出てきてね小銭入れとかは4、500円しか入ってないんですよ。でこれが出てきたし、和芸さんは出てくるしね、びっくりしたと思うんですよ。で私はもうこれは愛着がありますから、どうしても諦められなくて救援隊を頼みましてね、うちの家内ですけどもうすぐ来てもらって、亡くなったところ周りでずっと探したんですよ。私半日どっくりもないんですよ。あもうねやっぱ縁がなかったなかったの諦めて、まあ、家に帰りましたら1週間後にね、その僕が車を止めておいたところの近くの大きな大きな仏壇屋さんから電話がかかってきたの。でこの泥棒さんがね、僕を取ったバッグで仏壇屋さんの庭に捨てたらしいんですよ。でその仏壇屋さんはまたね、西武新宿線っていうのは大きな仏壇屋で、すごい庭が広い。いやうちにいつもそういうもの投げ込まれてるんですよって言われて、僕はねそういうこともあると思う、ちゃんとスタンプをしていましたから、水ににじんでましたけどもね、まあ電話かかって、あそれ私のです、でもらってきて、雨がありましたでしょ。私はこれ蒸気アイロンで一枚一枚こう伸ばしました。だからこれ勉強してこんなになったんじゃないんだっていう、皆さん尊敬できないっていう顔しますよ。だからね、騙されちゃいけないんですそういうことに。それは学歴でも経歴でも業績でもね、暮らし向きでも何でも、そういうものにをものを私たちはある程度の尺度として生きておりますけどね、現実的に考えたらそれは命そのものの根本の根っこの問題からしたらほとんど意味をなさないっていうことを私たちは確認しておく必要もね。で私今日は唐突ですけどね、歎異抄の16番目の日頃本願他力心身を知らざる人っていうこともちょっとお伝えさせていただきました。日頃、ね、本願だから阿弥陀仏の教え、南無阿弥陀仏の教え、そんなもの聞いてる時間がありますか。そのためで儲けなきゃ仕事しなきゃ、とんでもない、ね、仏教なんて2500年前でしょ、親鸞さん800年昔でしょ、そんな人を聞いて何が役に立つんですかと。の生きる余力にならん、日頃本願他力心身を知らざる人、そういう方が